お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今月から子を持つ世帯が保育施設を利用する際、これまで必須とされていたアクティビティテストを受けずに補助金が保証されるようになります。これにより週3日分を上限に費用の 90% までの補助が保証されます。この制度には今後4年間でおよそ4億3000万ドルの予算が投じられます。政府は数十万世帯が恩恵を受けると見込んでいます。メルボルン在住のマリータ・ティレラスさんは保育費の負担の重さを身をもって知っている母親の一人です。
Our childcare fees have been equivalent of our mortgage and more.
我が家の保育料は住宅ローンと同じかそれ以上です。例えばインフレで 5% を昇給するとします。すると収入が次の区分に入ってしまい、保育料も上がります。結果的には昇給分よりも多くのお金が保育費に消えてしまうのです。2児の母でフルタイムで働くティレラスさんは長年アクティビティテストの撤廃を求めてきました。これは2018年に連立政権が導入した資格審査で、毎週一定時間、就労や就学、ボランティアを行うことが受給の条件となっています。このテストの撤廃は、保護者支援団体、ザ・ペアレントフッドも目標に掲げていて、またこの団体は保育料の上限設定も訴えています。キャンペーンディレクターのマリー・バトラーさんは、この制度は、多くの保護者たちを苦しめてきたと話します。保護者や介護者が保育や幼児教育施設を利用するために急いでボランティア先を探さなければならなかったという話を私たちは多く耳にします。それにより時間を確保し、ようやく有給の仕事を探すことができたというケースもあります。今月からアルバニージー政権は週3日分を上限に保育施設の利用費の 90% を補助します。ジム・チャーマーズ増相は全国の保護者の助けになると話します。
We expect about 100,000 Australian families.
アルバニージー政権のこの週3補償によりおよそ10万世帯が恩恵を受けると見込んでいます。子どもたちのためになり、家庭のためになり、教育制度のためになることは経済のためにもなると我々は考えています。だからこそ増商としてこの3日補償の財源を確保できたことを誇りに思います。政府によりますと、この3日分についてはアクティビティテストは免除されますが、それ以上の日数分の補助を希望する場合は引き続きテストが必要となります。クレッシーロード幼児教育センターを運営するネシャ・ハッチンソンさんは、この改正は親の負担を軽減するための良い一歩だと評価します。同時に4人の子供を預けている家庭もありました。これは決して安くありません。この制度がなくなれば複雑な計算をしなくて済み、家庭そして子どもにとって最善の選択ができるようになります。一方でバトラーさんは、補助金だけでは問題は解決しないと指摘します。これまで補助金が増額されると決まって多くの施設が料金を値上げしました。だからこそ私たちは連邦政府に対し定額料金モデルの導入を求めています。家族にとって使いやすい仕組みにする必要があります。また補助金があっても必ず入園できるわけではありません。保護者たちは自ら施設の空き枠を確保する必要があり、差額は自己負担せざるを得ない場合もあります。2児の母であるジェン・フレミングさんは、娘の入園先を見つけるのが非常に困難だったと話します。娘を妊娠して20週目で入園希望を出しました。もう4歳半になりますが、未だに入園の連絡はありません。自らの苦い経験から、フレミングさんは政府の補助金制度は 保育所以外にも適用されるべきだと訴えます。
ベビー
シッターや祖父母、オーペア、あるいは母親が授乳を続けながら早期復帰できるコーワーキングスペースなども対象に含めるべきです。あらゆる形のケアを認めるよう制度を広げる必要があります。野党のスーザン・リー党首は、補助金だけでは預け先不足の問題は解決せず、テストの廃止は働く親たちにとって不利になる可能性もあると指摘します。週3日どころかたった1日分の枠すら確保できない世帯がどこの地域にもいます。また、アクティビティテストを廃止することで、就労、就学世帯が優先されなくなってしまうことも懸念されます。私たちはそうした家庭こそ優先されるべきだと考えてきました。以上、SBS ニュース、サム・ドーバーとジャスミン・カシスによるリポートを、SBS 日本語放送の尾道恵人がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。